ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranamGacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipata
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumichachara velamani sikkhapadamSikkhapadam samadhiyami.
Kamesumichachara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.Machapamadatana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Suramelaya machapamadatana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sadhu, sadhu, sadhu.Makahanya halami 心経 切に及ぼし、我らと主上と皆ともに仏道上善こと、はい、はい、明日が終戦記念日で、今ちょうどね御前会議が終わったんですよ。いや、1945年ですね、終わってもうちょっと前ですね、御前会議が終わって、天皇陛下がね、もう無条件降伏しましょうってね、何日か前に行って、でもう一回確認して、でも決定して、で今から録音するぞってねなって、で今からですね、今日が14日のお昼ですから、今から15日の、ね、お昼正午ですから、この24時間が日本の一番長い日っていう、ね、ことですね。で、ちょっと今日は、ちゃんと整理してお話ししていきますけども、この無条件降伏ですね、が、非常に鍵になってくる、で無条件降伏しないで済むんだったらば、しないで済む方がいいに決まってるし、で今までの戦い方を続行するわけですよね。で、特に瞑想においても、今までの瞑想の仕方を続行すればいいだけの話であって、でもそうはいかなくなった、状況があって、でそれでガラリと変わったわけなんですよ。ということは、要するにこの無条件降伏、をして、でそして、その後にじゃあ、どういうことをしたらいいのっていう、そういう流れになっていますね。で、今ね、流れとしてそうなっていて、で無条件降伏としての士官打坐っていうことを数週間前に言って、で、先週長崎があって、長崎の、原爆記念の、ね、原爆の日で、目黒不動でその鐘をついたんですけども、 今日はね、明日がいよいよ終戦記念日で、なんだけど今日はもうちょっとね、あの終戦記念日の後ですね、後、無条件降伏をして、その後じゃあ全く、この方法では絶対ダメだったよね、ぐうの音も出ないほどやられたよね、だからもう今までの方法は使えない、でその時にパサッと今までの方法ではない、やり方に切り替えなきゃいけないですね。でその切り替える、鍵が、士官多座というよりか士官多座の士官の方ですね、がもう鍵を握っているっていうね、いうことです、ね、でそこでガラリと全てが変わって、で、でまあ私らワンダーメソッドって呼んでいるのは、それから後の話なんですよ。なのでなんていうかな、ワンダーメソッドが、成立するのはあくまでも戦後の話であって、戦後が始まる前に、一旦、何かが終わって無条件降伏して、でそれでどっかで切り替えがあって、でそれで、向こう側へ飛ぶっていうねことがあるわけなんですよね。それでまあ、今ちょっと面白いあって、まあ、今こんな日だから今たくさんの人がその手は終戦の日ですね、まあ、その御前会議で天皇陛下が何を発言されたかが、まあ、結構正確に残っているわけですよね。まあ、トラ当選そうですけども。で、保証占領後危険ありというが敵が悪意あるとはあの文面からは考えられぬ。朕も多少の不安あるも、しかしこの人選を継続しては国土も民族も国体も破壊し、ただ単に玉砕に終わるのみ。今にして多少の不安あるも戦争を中止すれば、未だ復活の力が損するのだ。まあ私らの本当想像通りのことを言われているわけなんですよね。まあ、だからある意味無条件降伏したする相手、まあ、アメリカを中心ですけどもね、に対するある信頼が ある、ね、まあ、信頼があるのもおかしいけども、原爆2発も落とされてね、でもまあ悪い最後のところで悪いようにはしないだろうってね、いうので、まあ、でもまあ本当にどうなってたか分かんない状況の中で、まあ、まあ手の辺が身を投げたわけですね。でそれが、このまま戦争実行続行したら、まあ本当に玉砕ですね。もう連合国はもう上陸しようと思って待ち構えてますからね。で、それでここでもし降伏したら、もう一回復活の力が多分あるに違いないっていう、まあこれ一つの賭けですよね。当然ね、そうじゃないかもしれないし、で手のせいだってもう本当に廃止される危険性も大いにあったわけで、で手の陛下はもちろん戦争責任者ですから、最悪の、ね、処刑されるという危険性も本当にあったわけなんですよ、実を言うとね。だけども、まあ、そこで身を投げて、身を救われたっていう、ね、ことですね。で、 でそれは個人の話じゃなくて日本全体の話だからね、これもうとんでもない話なんですよ本当に、ね、でそれに対して我々は、まあ、せいぜい自分じゃないですかね、自分の、無条件合符ができないっていうのはこれちょっと あまりにも情けないんで、ここをねもうちょっときれいに、今日は整理していきたいなと思います。はい、でどういう話かっていうと、まあ内山老師の第四図第五図、ちょっと第四図第五図ちょっとお渡ししておいてください。第四図第五図で分かん、第四図第五図って言ってピンとこない人ちょっと手を挙げてピンとこない、はい大丈夫、これ大丈夫かな、はい、大丈夫ね、はいはい、まあそれはね内山小正郎氏の「進みと安らい」って本にある、まあ、自己漫画っていうものですね、でまあ、その鍵は、まあ、実はもう第1図か第6図まで全部た大事な大事 で特に2図3図4図の展開って に関してはね永井さんと私とかガンガン やってますので、興味のある人はそこにサンガージャパンの、ね、4月号がありますからそれ読んでもらったらいいかと思いますけども、この第4図ですね、まあ、それよく見てくださいね。で、まあ、そこに、幸福とかお金を追いかけている人たち、不幸とか貧乏とかっていうものから逃げている人たちがいるわけね。で、何を当たり前になって言うかもしれないけれども、なんていうかな、ここにねものすごい、知恵が現れているのね。でこの自己漫画っていうのは、内山小正っていう、まあ、天才ですね、あの人はね、外女の場合は天才が時々現れるんですよ本当に。でさっき老師と内山老師っていう2代続けて現れて、天才が現れることの影響というのもちょっと強くて、ただにいい良かったねって話でもない、まあまあまあまあ、ないんですけども、まあ、その人に見えたこの世界の在り方なのね。だからそれはその見て当たり前じゃないの、ね、いいものを追いかけていって悪いものが逃げるのがこれ人生じゃないのってね、とまあどうなんでしょうね、多分ほとんどの世間はそう取るか、どうかな、ちょっとね一方の中ではもう第四図第五図というのはもう、もう基本の木になっちゃってるから、もう皆さんもあまりにもたくさんのことを考えてるだろうけども、まあこの表を多分普通の人に見せても、ああだからっていう反応がまあ、ほとんどだと思います、ね、でいいものを追いかけるのは当たり前じゃない、お金を追いかけるじゃないですか、ね、貧乏から逃げるじゃないですか、ね、まあ、当たり前 でだからあとの問題はどうやってお金儲けするかと、どうやって貧乏を防ぐかの話で非常に単純明快ですね。どうやって病気にならないようにするか、ね、どうやって、ね、幸福な結婚をするかとか、いい会社に入るかとか、いい学校に入るかとかね、でそうやってそれが人生じゃないのね。だからあとはそれを実うまくいいものを捕まえて悪いものから逃げるように人生を組み立てていくだけなんだっていうね、多分そうでしょうね。でそこの何が悪いんですかっていう話じゃないですか。いいですかね。はい。でだから何て言うかな、 私がよくヴィパッサナの人の渇望と嫌悪について、最近よく言うけども、渇望と嫌悪が悪いとは世間は全く思ってないわけですよ。ここまず押さえてくださいね。思ってるわけないじゃないですか。もっと渇望しろ、もっと嫌悪しろってね、なってて、でそれをもとに世の中が全部動いちゃっているわけで、でそれに対して、文句を言うのは、その何かを手に入れられなかった人のなんか恨み節かなんかとか、どうせされるわけなんですよ。いいですかね。でね、だから瞑想するっていうのはなんかちょっと世の中からすると変な人っていうね、変な人っていうふうになるのは当たり前ですよね。だって瞑想したってその何かいいものを手に入れるのに何か役に立つと思えないじゃないですか。ねえ、だから何か嫌なものね、病気から逃れるとかに役に立つと思えないじゃないですか。ね、だから嫌なもの、病気から逃れたり、いいものお金を追いかけたりするのに瞑想とか座禅っていうのは一切何の関係もないよね。だから世の中で普通に生きてる人たちにとって瞑想とか座禅というのは何 の意味も持たないから、普通の人はそんなことはしないっていうね、いう話ですよね。するとしても、せいぜいのところを、ちょっと心を落ち着けるぐらいのレベルで、ね、でも一般に来る人っていうのは瞑想によって人生の全部の問題を解決しようっていうねいう人しか来ないわけですよ、ね。軽い気持ちで来る人もいますけども、そういう人は一回きりぐらいで、そうじゃなくて人生の全部の問題を解決してやるぞっていう感じでの人が結局残っていくっていうことですね。で私自身ももちろん人生の全部の問題をこれで解決しようと思ってやってるから、ただ単になんか気持ちよくなるぐらいのを目的とはしていないんでね。でそれでだからこの、そのダイオンズを見て、世間の人は、だから何って言って終わるはずなんですよ。これちょっと皆さん見せてください。皆さんの知り合いの仏教とか何かに何の興味もない人に、これどう思うって言って、だから何なのっていう答えが 99.9% のはずです。これはね、だっていいものを追いかけて悪いものから逃げる、それは当たり前じゃない、どこが悪いんですかってね、話ですよね。でそうなんだけども、私が この話、チラッチラッとはしてますけども、今日ちょっときちんと話しますけども、っていうのはこのダイオンズがなぜ世間の人から見たら何のもう当たり前の図であって、当たり前のことをただイラストに書いてあるだけで、そこには何の意味もないから、でこれを見てもう一生瞑想のために捧げるぞなんていう気がなるのはちょっと頭おかしいじゃないのってなるに決まってるじゃないですか、そんなもんね。ダイオンズを見てね、だから普通ダイオンズを見たら、じゃああとは本当にどうやってそのいいものを追いかけるかの技術と努力とね、ぐらいの話であって、でそこから絶対に瞑想に全てを捧げるぞっていうふうにはならないわけなんですよ。なんだけども、14歳の私が本当に見えたのは結局こういうことなのね。それね、見れば分かるように追いかけているわけですよ。 で追いかけてる先に何かいいものがあって、その追いかけてる先の何かいいものねと私との間には距離があって、でその距離っていうのは時間的場所的距離ですね。だからある意味時間的距離で、そのいいものっていうのは必ずどっか未来にあるわけなんですよね。未来にですかね。ね。でそれで、この未来の何か素晴らしいものを追いかける、そして今は、我慢しなきゃいけない時期で、今我慢することで未来において何かが手に入る、ね、だからってことは どういうことかっていうと、今、やっていることっていうのは単なる、なんていうかな、単なる手段になってしまうわけですね。今やってること自体が大事ではなくて、今やってることをいやいやながら我慢してやることで未来の何かが、手に入るよっていう構造なんですよ。わかりますかね。ね、構造、そういう構造で、で私もその未来っていうものを、夢見て、そして今ここでを我慢してやって、ってことは要するに、手段というか要するに利用するって話ですよね。わかります？だから今目の前のこれそのものが大事ではなくて、今目の前のこれを利用することによって、未来の何かを得ようとするっていう考え方なんですよ。でこの利用するものを大事にしてるかっていうとしてないじゃないですか。だから人を利用するっていうのは一番良くないですよね。人を利用するってことは、そのこの相手を別に大事と思ってなくて、この人が持ってるお金だとかコネとかなんとかを、利用するってことは、要するにこの相手を別に愛してるわけでも大事に持ってるわけでもなくて利用している、何のために、これを手に入れるためにっていう、そういう構造ですよね。で、結局この四図っていうのは、この世間の在り方だから、世間のあらゆる場所がこうなっている。でその典型が学校、なぜかって言ったらば、学校っていうのは未来の大人たちに、未来に大人になる若い人たちを教育する場で、だからそれはその学校っていうのは世間のいろんな価値観を反映しているわけですね。でその反映しているものがまさにこの構造になっている、今目の前のものを、利用することによって何か、未来のものを得ようとする、ね、じゃあこの未来っていうものは本当にあるのかどうか、で、で私自身がまさにそれをエネルギー源として、生きていたので、14歳まではですね。である日、これないじゃん、ないでしょこういうのって、 ここにあると思ってそれを一生懸命追いかける生き方をしていたんだけども、どうもこれはないないってことが本当に見えてきてしまって、なんだろう、本当に私はなんていうかな、立ってる地盤が崩れていくような感じをしてしたのね。で、だからまあ要するに内山老子がこの第四図を書いたのとほぼ同じ時期なんですよ、実を言うと。住みと安らいというのが1969年ぐらいに出ていて、で、まあ、私がまあ14歳でいろいろ悩んでたのは、まあ、1970年か71年ぐらいのことで、なので、まあ、もちろん14歳の私がそんな本を読むわけがなくて、まあ偶然時間的に似通っていたよねというだけの話で、まあ、私がその本を読むのは、それからあと10年経たないと、ね、読まなかったんですけども、だけどもほぼ内山老子と同じ、見方っていうのかな、つまり内山老子のその第四図っていうのは、世間っていうのはこういうふうに追いかけて逃げてで一生を生きている、ね、でそれはここにとどまっている限りどうしようもなくもう苦しいよねっていう話なんですよ。だからそれが師匠体でいう苦体ですよね、ドゥッカですね。だからこれはね本当に何ともデリケートだから、私の有名なお坊さん友達で師匠体の苦体が分かんないんですけどもってね、堂々と私に言った人がいるんですけどねみんな知ってる人だけどでも彼はねそれに苦しんでるわけ、わかる？苦体がわからないっていうことに苦しんでる。だって苦体が分かんなかったら仏教の基礎が分かんないって話じゃないですか。だから彼はお寺の住職なんですよ。お寺の住職だけどもその苦体がピンとこない今までやってるとどうしていいのか分かんないっていう、まあそれはそれで私は彼の悩みはそれは分かるんですけどね。なんだけどそのこの第四図全体に対する、あこれは本当に苦しみの世界なんだっていうね、こと、つまり、何かに対する、渇望と嫌悪と、ね、それによって生きるっていうこと自体が苦しみなんだっていうことね。どうなんでしょうかね、この構造そのものが苦しい。でそうすると常にふわふわになるわけね。だって今 この現在っていうのは大事じゃないわけですよ。わかります？今この現在は単なる利用する相手なんだから、利用する相手だったり利用するものだったり、それはこれ自体が大事じゃなくて、これ本当はこれが大事だから、これを得るためにこれを今利用してるって話で、この構造が苦しみを生むっていうのは分かりますか？だって これ私とこれとは非常に不幸な関係ですよ。利用する相手であって本当に大事なのはこっちで、ね、でもこの勝手に私が想像する何かっていうものはもしかしたら全部想像かもしれないわけで、ね、だってこっちは合ってなくて自分が実際に合ってるのはこれなんだから、で自分が合ってるのはこれで、これを利用することによってこっちをなんとか手に入れようとしている、この構造ってものすごく不幸なんですよ。だって今の目の前とのものを大事だと思ってないわけで、単なる利用するもの相手なんだし、でこれこの自分が憧れている何かっていうものは実際触れてないわけで、ただ頭で考えてるだけなんだから、だからもしかしたら全部嘘かもしれないし、だこういう生き方そのものですねが苦しみを生んでいる。でここがね本当に分かんないとちょっと仏教がスタートしないんですよね。だから欲望がいけないよねって言って多分みんなピンとこないはずじゃないですか。なぜいけないの、まあ、せいぜいなんか お金を追いかけていくとそのうちなんか犯罪を犯しかねないとか ね、たくさんの女性を追いかけたりたくさんの男性を追いかけたりすると、まあ、いろいろ揉めちゃうとかね、そんなんで欲望を追いかけちゃいけないっていうぐらいのイメージしか多分持たないと思うんですけども、そうじゃなくてもっと本質的なところで、今を大事にしないで、今を利用することによって何かを得ようとする動きそのものが苦しみを生んでしまうっていうことですね。ですか。でそれがあって、まあだから学校においてこの目の前のものっていうのは、まあ、勉強なんですよ。勉強なわけね。だけどこれは勉強そのものが大事なんじゃなくて、勉強することによって何かを得るものですね。だからみんな数学そのものが好きじゃなくて、とにかく数学をすることで点数を取ることで何かを得ようっていうことですね。まあ、英語でも何でも同じことですね。これって数学との関係を最初から壊してるっていうのが分かるでしょ。英語との関係を最初から壊しちゃってるって分かるじゃないですか。ね。だから私がやっぱり学校で耐え難かったのはこの何かをやっぱり悪い意味で利用している、なんか未来にあると勝手に想像しているもののために、でそうすることによって今目の前のものをものすごく目の前のものとの関係をものすごく、台無しにしてしまっているっていうことなんですよ。で、これは、学校っていうそういうシステムにいる限りどうしても逃れられなくて、で私も逃れたわけ、まあ結構何やか行って学校は行ってたんだけども、そこで何ていうかな、この この自分の頭の中ですね、頭の中にそういう、何かを、渇望したり何かを嫌悪したりするそういう心の動きですね。ですね。でそれが、苦しみを生んでいる。だから、なんていうかな、この、 いいものが、いい感覚があったら渇望して、悪い感覚があったら嫌悪して、でそういう渇望と嫌悪が、苦しみを生んでいるから、渇望と嫌悪を持たないようにしようっていうね。まあ、なんていうかな、まあ特に学校のシステムっていうのはみんなそうなっちゃってるから、まあ、私は今そこから一番遠い場所にいるから、今思い出しながら話してるんだけども、多分今 現役で いる人は何言ってるか分かると思いますけども、その子の構造そのものがどうも苦しみを生んでいる。だから、渇望と嫌悪っていうものを持たないように、心の中で、いろいろ操作するとかね、ことをするわけしてたんですよ。してたっけね。してると話がだんだんおかしくなってきて、まあ非常に不自然になってくる、ね、でそれでね、でそれで、まあ、ここ数週間ずっとヴィパッサナのあの先生の、文章を取り上げているんだけども、要するに渇望と嫌悪を持たないようにする、渇望と嫌悪が苦しみを作っているんだから、その原因である渇望と嫌悪を持たないようにするっていう、さらっと書いてあって、だからいいものに対して今までだったら渇望してたけども、渇望を持たないでいいものに反応する、悪いものに対して嫌悪で対応してたけども、今は嫌悪を持たないで対応する、でそうすることによって、渇望と嫌悪を乗り越えることができる、ね、だから渇望と嫌悪がない状態のことをエクアニミティとか平静さとか言って、で平静さで、対応するですね。だからこれももちろんマインドフルネスも同じで、好き嫌いなしにジャッジなしに、対応する、ね、ある対象に注意を向けて、だけども好き嫌いなしにそれをあるがままに観察する、それがマインドフルの定義でもあり、ヴィパッサナでもあり、みんな同じですね。そういうことですね。ですか、で、それと全く同じことで、その渇望とか嫌悪が、悪い反応の仕方だから、それによって心は汚されていく。だからこの汚れを取るためには、その渇望と嫌悪っていう、反応をしないことをする。でそれで、心がきれいになっていくっていう、まあ、理論ですね。いいですか。でそれが、まあ、ここ数週間ずっと言ってますけども、21世紀になって、日本に紹介されてきて、非常に圧倒的な人気っていうかを読んで、まあ、大量の本が出されて、大量のいろんな講演会とか瞑想会とか、ね、があって、盛んにみんなそれをやったっていうことですね。ですか。そうなってくると、まあ私が14歳の時に感じたこういう構造そのものが良くないから、渇望と嫌悪を持たないで、反応するっていう こととなんか似てるように見えるじゃないですか。つまり私が14歳の時にやろうとしたことがまさに、ヴィパッサナとかマインドフルネスで言われていることのようにまあ聞こえるわけなんですよ。聞こえるわけ。ね。でそれでまあ分かんないんだけどまあなんだけども、14歳の私は、まあ、それをしようとして見事に失敗した人間なんですよ。見事に失敗した人間だからね。で見事に失敗した人間だから、ああいうヴィパッサナの先生たちマインドフルの先生たちが言う文章を読むと全部わかるわけ。全部わかるの。だって私これをしたかったんだから。14歳の私が本当にこれをしたかったことなんですよ。ですか、私くれぐれも一本案ってヴィパッサナ批判してるのねとかそんな単純なこと言わないですよ。どこじゃないんですよ。14歳の私は本当に心の底からこれしたかったんですよ。本当にどれだけ渇望と嫌悪から解放された、どれだけ素晴らしいかとねなんですよ。それでまあそれは14歳の私がまだヴィパッサナとか日本、だってその頃には日本にヴィパッサナも何も入ってないですよ。マインドフルネスも何も入ってなくて、だから当然どうやっていいか分かんなくて、もう自己流でやって、自己流でなんか渇望と嫌悪を持たないようにするぞとか、なんか、まあまあ、何やったか忘れたけども、いろいろやってたんですよ。いろいろやってると話がだんだん おかしくなっていく方向で、まあ要するに自分の心があるじゃないですか。で自分の子がいろいろ反応するじゃないですか。だからこの反応をなんとか反応しないようにこうやってこういうことですね。まさに自分の心を自分でなんとかコントロールする、自分の心が悪い方向に行くから悪い方向に行かないようになんとかコントロールするっていうね、いうことをやっていて、それで本当にまあちょっと本当ひどい目にあって、でそれでこのヴィパッサナの先生たちの文章を読んで、14歳の私がまさにこれこそやりたかったことなんだよね、その通りなんですよ。なんだけども今私は14歳じゃなくて、今の私がこれを読むとものすごく激しく反応してしまう。どういうことかというと、これ完璧にわかるし、何言いたいか全部わかるし、で14歳の私がもう本当に望んだことなんだけども、これをやったら地獄だよねっていうことも分かっているわけで、なぜ地獄、これをやると地獄に落ちるのかも、まあ、これはもう説明したようにね、それだと渇望と嫌悪っていうものをすでに嫌悪してるわけですよね。で渇望と嫌悪がない状態を渇望しちゃってるわけですね。これも何回も繰り返すけども、だから、このもう単純に渇望と嫌悪を持たないようにしようなんていうことをした途端にもう訳も分かんない泥沼に入るわけなんですよ。入るわけ。いいですか。なぜ私らの心が渇望と嫌悪でできているから、だから渇望と嫌悪でできている我々の心が渇望と嫌悪をなくそうなんていうことはもういくらでも無茶なんですよっていう話なのね。いいですか。で、でここまでが、ストーリーでね。で今日は、禅セラピーとしての士官サムっていうのが題なんですけども、でここからが禅セラピーで、まあ、状況分かりましたね。14歳の私がこれが 苦しみの原因だと分かって、でこれを何とかしようとして心をいじくことによってもうわけわかんなくなった。でヴィパッサナの先生たちもまさに同じことを言って、で持たない渇望と嫌悪を持たないようにしようっていうことをおっしゃってるんだけども、これをまともにやったらまたとんでもない自己矛盾に陥るよねっていう話で、なぜ自己矛盾なのかって言ったら、我々の心そのものが渇望と嫌悪だから、この渇望と嫌悪でできている我々の心が渇望と嫌悪から自由になることってできないんですよ。これはこれそのものは。でそれで、で私がまあ二十歳の時に、まあ、禅セラピーですねに出会って、それはその先生自体はちょっと臨済宗の流れですね、静岡県の臨済宗の流れから受けて、まあ禅僧じゃなかったんですけども、でどういうことかというと、もうこの心が心をこうやってコントロールすることをやめろって言われたの。それはもうできないって話で、できない、ね、でそれで何を、やるかっていうと、でこれは今日のタイトルが「士官サム」ね。サムっていうのはサムっていうのは禅寺の中で のいろんな仕事のことを言うんですけども、掃除することとかね、掃除、炊事することとか畑仕事することとかね、ありとあらゆることをサムって言いますけども、まあ本当にそのサムですね、まあ掃除ですけども。まあ、一番ね掃除ですね。じゃあそれはどういう態度で掃除するのか。ただ掃除する、ただ掃除するただ掃除するって分かりますかね。普通ね、さっさと掃除して次のことを何かしようとするわけね。掃除ってことは嫌なことなんですよ。嫌なことだから、でも仕方がないから今掃除する、ね、料理もめんどくさいことなんで嫌なことなんですよ。だからまあ適当にやって、まあだから嫌なことだから人に押し付けたり、お金払ってでも人にやってもらったり、いろいろするわけ ね。あるいは、気分によって、なんか今日は気分がいいからやるとかね、今日は気分が悪いからやらないとか、ね、そういう話ではない。で要するに、私が私の心に手を突っ込んで何とかしようとしてきた、ね、常に自分の心を気にして、自分の心が渇望してるかな、嫌悪してるかな、渇望してるかな、嫌悪してるかな、まあいろいろねやって、まあこれを私が言うのは、まあこんなことやってる人多分たくさんいるはずなんですよ。ね、特に、自分の心が苦しみを生んでるって分かっちゃった人は、自分の心が苦しみを生まないようにしようとする。まあ例えばある状況が起こった時に私がこういう反応してしまったけども別の反応もあったはずだ。ね、こういう反応してきた私はなんでダメなんだろうってね。ね、まあこの間リタさんとの対談でね、彼女も言ってましたけども、子供がミルクをこぼして、まあやっぱりさすがにイライラする。だからイライラするってこの反応は良くないじゃないですかね。反応良くないね。だからそうじゃなくて、ミルクがこぼしてね、ああ自分にこれを掃除して、ね、できる
機会を与えてくれた、ね、子供に感謝するってね、ありがとうってね、いうふうに認知を変える、ね、だから私らの心がそういうふうに汚れた反応をするから、それが良くないから、逆の反応をするようにする、ね、だから全ての人が、まあ、嫌なこと言われても、あ、これは忍耐を与えてくれた、忍耐する状況を与えてくれたから、私を侮辱してくれてありがとうって、ね、言うとかね。いや、これ本気でやってる人たちいるでしょ、知ってるでしょ、みんな知らない、知ってるでしょ。で、なんかありがとう100万回運動とかね、なんか、あ、こんなこと言っちゃいけないから、やばいから今ので、ね、まあ同じ考え方なの。どんなことがあってもそれをありがとうってね、あ、侮辱してくれたのね、ありがとうってね、あ、ぶってくれたのね、ありがとうってね。だからどんな悪いこともありがとうありがとうありがとうって受け止める。まあ、だって私の心が汚いんだから、私の心が汚くて、私が嫌な、ね、あなたをつい恨んでしまった、つい、ね、ムカッとしてしまった、怒ってしまった、あ、よくないよくないよくないよくないよくないよくない、あ、よくないよくない、だけどこれを全部ありがとうありがとうありがとうってね、反応するようにするね。いや、これを今私かなり冗談っぽく言ってるけども、これ本気でやってるんですよ、本気でやってるんですよ。で、どんな人が本気でやってるか分かるじゃないですか。いい人たちですよ、みんなね、いい人たちですよ。だからだって自分がそういうふうに怒ってしまってる、イライラしてるってことを本当に苦しんでるね、え、ある人は別に怒った構わないような人たちじゃなくて、自分がどうしてもそういうふうに心が反応してしまうのを、なんとかそうしないように変えようと必死になって頑張っているような人たちですね。で、その人たちのためにありとあらゆるテクニックとかいろんなのがあるわけじゃないですか。で、まあ、多分皆さんも嫌ってことをそういう本を読んだと思うし、本屋の仏教書コーナーのすぐ横ぐらいに心理学といっても、その学問的な心理学じゃなくてね、ポップな心理学がにはもう山ほどそういうのはいくらでもありますよね。もう題名見るだけでも本当にすごいなと思うんですけども、だからそれもみんな自分の悪い心をなんとか変えようっていう動きですね、変えようっていう運動です。みんな同じですね。で、それと渇望とか嫌悪を持たないようにしようとか、みんな同じです。だから心を選択しようとするとか、心を掃除するとかね。だから心を掃除する、心を、あるいは心を掃除したいっていう、まあ、気持ち分かるじゃないですか。分かります、私も。それはね、だから心が本当に汚れてるから、私はつい旦那さんに対して、奥さんに対してイライラしてしまうね、つい子供に、我が子なのに当たってしまうっていうのは、みんな絶望してるわけですよね。だからそうじゃない、いうふうに心を掃除したい、選択したい、反応したくない、ね、そういうような全てのこと、つまり心が心をコントロールしようとするっていうことそのものですね。いいですか。で、これはなんていうかな、手抜いてやったら、まあそんなもんかと思うわけなんですけども、これ手抜かずに本気でやった場合に、まあやがては限界が来るわけです。限界がどういう限界かというと、どこをどう考えたって私は私の心を変えることはできないっていうことですね。心を、で、それでもちろん、なんて私はダメな人間なんだっていう、また再び強い強い絶望ですね。 ですか、ね、でその強い強い絶望の果てに、はい、もう一回あの第四図を見たらどうなるか、ね、第四図の底に追いかけているものは金と幸福とかね書いてあるじゃないですかね。だからまあいかにも金と幸福でなんかね、あのそういうね、油がいったおじさんたちがなんかやりそうな、あのだけども、でも私はそういうことが嫌だから、私の心はそういう嫌な反応するのが嫌だから、私は私の心をなんとかきれいにしよう、なんとか、掃除しようと思って一生懸命やっていたんだけども、でもこれ第四図そのものだよねって話になってくるわけ。わかります、ね、第四図っていうのは単なるお金とかあの地位とかね、そういうものを追いかけているように見えちゃうけども、実はこの私が私の心を変えようとして必死になってやる、でその追いかけてるのが、渇望と反応のない状態っていうね、全ての人に感謝できる状態とかね、どんな状況の中でも、感謝できるような、ね、そういうものを追いかけて、でこのいや逃げるっていうものは渇望と嫌悪をしてしまう、ついイラッとしてしまう、つい汚れてしまう、そういう状態を嫌悪している。え、同じじゃないのこれはってね、わかります？同じじゃない。つまり第四図のね、第四図はあれは一山露師のひらめきなんだけども、四角いでしょ、要するにあれは牢屋なんですよ、牢屋なの、牢屋なの、ね、で私はあの牢屋の中に閉じ込められて、その中で追いかけたり逃げたりしているっていう状態ですね。そしてその本質が分かった、よし第四図の本質が分かった、渇望と嫌悪か、分かった分かった、じゃあそしたら渇望と嫌悪を抑えなくせば第四図から解放されるんだと思って、でここにね、あの第四図の牢獄の壁 に穴を開けてね、掘って掘って掘って掘っていけばついに地上へ、ね、刑務所の外へ、ね、よくハリウッドのね脱獄映画にあるように穴を掘った果てに刑務所の外のね、なんか原野かなんかに出て、いやこれでようやく私は自由だってねなるはずだったんですよ、なるはずだったわけね。ところが第四図の壁をからどんどんどんどん掘っていって、掘っていって掘っていって掘っていって、ついになんか地上かなんかに出た、うわやった、ついに私は自由になったと思った途端にそこは第四図だったっていうね、いう話なんですよ。これははい、今日はもうさっき午前会議開かれてもう天皇陛下ご自身がポツダム宣言受諾を決めちゃったですよ、無条件降伏を決めたですよ、あとは日本国民に伝えるだけですよ、ね、だからもう我々は1945年8月14日の日本なんですよ、どこをどう考えたってもう無理なんですよ、ね、だその当時だって、まあ、この間映画にも映画出て、いやそんなことない、まだ2000万人の若い男が残ってるからみんなそれを特攻隊でやればいいんだとかね、本当に言うんですよ本当に。ね、で連合軍が本土上陸してきたらみんなで竹槍で突っ込んでいけばいいってね、本気で彼だったらやりかねなかったんですよ。そしたらもう日本本当に滅亡してましたけども、 だからこのやり方はダメなの、ダメなの、無条件降伏以外ないの、わかる？この無条件降伏を納得しない限り皆さんは一歩も出れないんですよ、ね、100万回ありがとうと言ってダメだったら200万回やるんですかって話でしょ。200万回ね、100万回はまだ足りない、200万回言えばいいんだとかね、200万回ありがとうって言えば私のこの汚い心もきれいになるんだってね、いや1回ぐらいのヴィパッサナのコースでダメで、2回も3回も4回も10回も100回もで出れば私はついに渇望と嫌悪がない状態になれるんだとかね、ごめんなさい、無理ですよ、無理なの。それは本当にそうすること自体が第四図だからね。諦めてください、いいですか、ね、でそれで、この諦めが本当に言った時に、まあ私はもう、こんな無責任なこと言ってるように聞こえるかもしれないけども、私もそれ本気でやった人間だから、まあ、それも10代でですよ、10代で10代の10からまあ何やか言ってね、私10代のリア充のことよく受験勉強と部活と男女交際ってよく言う、からかうって言うわけじゃない、まあ、言うけども、私がそれ全部拒否したわけじゃなくて、まあ、適当に受験勉強もやったから、まあ、大学も入れたけど、まあ、本気ではやらなかったけどね、本気ではやれなかったけどね。でなんとかその心を変えようとした。でとうとう20歳の時にペシャッとなって、でそれで禅セラピーに出会った。でその先生が何て言ったかというと、お前のその心をこうやってやろうってすること自体がもう迷いなんだ、ね、だから私だってもう心を なんとかうまい方法をすれば心がこうなるんじゃないかっていうことはもう無理だってことは分かってたから、そうじゃなくて全く違うことを、ね、だから心を、自分の心が、自分の心を自分の心で何とかするっていうやり方はもう無理で、もう無理で、全く違う方法がって言った時に、まさに士官サムですね、士官サムただ掃除をする、 この心がぐっちゃぐちゃになってても、心がもうぐっちゃぐちゃになっててもただ掃除をする、ね、ただふっと入って掃除をする、ふっと入って炊事をする、ふっと入って、草花の手入れをする、ね、ふっと入って犬の散歩をする、なんで代ももらわないのに掃除するって、何これってね、あ、なんで お掃除してトイレ掃除されてるから、はい、で不思議なことが起こるんですよ、不思議なことが、お掃除の中に入れるのね、まあ、最初は入れないですよ、もうぐちゃぐちゃだからね、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃで心の中を何とかしようと思ってぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃで6年やってたんだから、もうやめて入る、ね、もう切れ目なく入っていく、切れ目なく、ね、でまああらゆる、だから掃除に、炊事に、洗濯に、 草花の手入れ、ね、でやると世界が変わるんですよ。これはもう皆さん知ってるからあれだけど、世界が今までは灰色の世界なのね。それはそうじゃないです。もういつも暗くて自分の心はどうにもならなくて暗くて、でその自分の心どうにかできたわけじゃないんだけども、全然できたわけじゃないんだけども、ただ掃除してるだけで、ただ掃除してるだけで世界が輝いて輝き始めるわけね。え、なんでなんでなんでこんなこと起こるの、わかんないんですよね。わかんないんですよ。で、まあまあそこ、まあこれはいろんな言い方ね、士官とか、あるいは今に生きるとかね、いろんな言い方をするね。で多分今に生きるとか士官というのは士官と、まあこの間ね赤坂さんも言われてたけど、士官多さの士官だけども、士官というとちょっとね、分かんないから、まあ、ただやる、ね、日本人だと、まあ、ただやるっていうぐらいかな。これがいいですか、第四図の脱獄方法なの、これだけなの、分かりますね。第四図の脱獄方法、我々誤解したじゃないですか。ね、第四図は渇望と嫌悪でできてるから、渇望と嫌悪を持たなければ脱獄できると思ったじゃないですか。私の心はこんなふうに悪い反応するから、みんなに対して感謝感謝感謝ってやれば脱獄できると思ったじゃないですか。だけど、でもそういうことが全部ザ・第四図の反応だったわけね。渇望と嫌悪を嫌悪して、渇望と嫌悪がない状態を渇望してっていう、見事に第四図戻って、そしていつも私は目の前のものを利用して何か遠くにあるものを得ようとしていた。だから今っていう場所と全然フレンドリーじゃないわけなんですよ。わかります？で今、その禅セラピーの先生に教わったのは、今っていう場所とフレンドリーになるっていうことね。もうここだけなんですよ、鍵は。つまり、第四図の本質っていうのは、常に、目の前のものを利用する利用することで、未来のものを得ようとする、これが基本構図なの。つまり目の前のものとはフレンドリーじゃないんですよ。目の前のものを大事とは思ってないわけなんですよ。目の前の数学を大事だと思ってないわけ。数学っていうのはあくまでも数学のテストの点数を取るため、ね、のものなんですよ。全てがそうなってるわけ。いい？で、これが本当に苦しいんですよ。ですか？だから、そうじゃなくて、こんなのどうでもいいんですよ。そうじゃなくて、この目の前のものをする。これは生き方としては革命なんですよ。我々は常に、目の前のものとあんまりフレンドリーじゃなくて、ほとんど大体いやいややっていて、仕方なくやっていて、しょうがなくやっていて、でもそれは何か未来のものを得るためにね、やって、別に受験勉強だけじゃないじゃない、受験勉強も典型だけども、受験勉強だけじゃなくて全てのことをそうやってるじゃないですか、我々はね。いいですか？だからそうじゃなくて、何かのためじゃなくて、ただ目の前のことをする、これが第四図の正反対なんですよ。わかります？第四図の正反対、第四図の正反対というのは、私らは渇望と嫌悪を持たないことなんだと思ってたじゃないですか。だから渇望と嫌悪を持たないようにしようとしたじゃないですか。だからそれはもう見事に渇望と嫌悪そのものだった、ね、 大人数の本質は汚れだから、汚れをなくせば心がきれいになると思ったじゃないですか。だけども心をきれいにしたいっていうのはもう強烈な欲望ですよ、ね、だからもう全部うまくいかないわけ、これが。はい、これで結構もう皆さんたくさんの本もう読む必要ないと思いますよ。あのポップな心理学ね、スピ系か自己啓発系か、あのあたりの本全部読まなくていいですよ、これで。大体だってそれしか書いてないじゃないですか、でしょ、みんなね。あのみんなでそういう本に手を出しちゃう人も分かりますよ。みんな私の友達よ、友達よ。その人たちはね、でみんな自分の心に苦しんでる人たちをみんな大好きよ、私そういう人たちね。だけどそれは無理なの、それは無理なの、ね、だからそうじゃなくて、私が、この泥沼 を抜ける方法を教えるから、もうたった一つ、今に生きることなのね。今の中に没入すること、今目の前のことを何かのために利用するんではなくて、今目の前の中に入り込んでいく、ね、それが、士官座座でちょっと難しいので、もうこれはもう本当に士官サムからやるのが一番で、士官サムするために禅寺行く必要ないです。そんなわざわざ永平寺行ってね、あの廊下の拭く必要なんか全然なくて、じゃなくて、皆さんが住んでるあのところがもう皆さんの掃除を待ってるじゃないですかね。あの渡辺さんのお風呂場もね待ってますよ、ね、掃除をね。だからこれをするのにどうか特別に行く必要も全然なくて、まさに自分の家ですぐできるし、これだけなんか 理にかなったことないと思うんですけどね。大抵今までのスピリチュアルのことってなんかね、これ三宅さんだってそうだけども、ね、皆さん結構お金と時間使ってこんな三宅さん霊運層まで来たわけじゃないですか、ね、まあ、それは来たでもっと大事なんですけど、で大抵ちょっと時間ひねり出して場所ね、なんとか行く余裕を作って、どっかのね瞑想会行く、ヴィパッサナのコースに行くね、なんとかの講演会に行くね、なんとかスケジュール調整してお金出してやってるわけね。だけど今言ってるのは自宅のお風呂場を洗うってことですよね。お金一切かからないどころか、もう一番お風呂がきれいになるんだから、こんないいことないじゃないですか。家族喜びますよ本当に、ねね、だからこの、これは本当にね、この運動を私が今から始めるんだけども、あの今までちょっとね、あの長井仁さんなんかちょっと非常に抽象的な議論しすぎちゃったので、あの、まあ、ちょっと今は戻って、あの、自宅のお風呂場を洗うこととかね、なって、あのこれはね、まあ禅セラピーと言っていいでしょうね。で禅セラピーなんだけども、あの普通セラピーっていうのは、はい私は何とかセラピーやってますってみんな自覚があるわけですよ。だけど禅セラピーっていうのは、まあ今この私の話を聞いた、あじゃあ禅セラピーやろうと思うかもしれないけども、すでにやってる人は山ほどいるわけね、山ほどいて。で彼らは別に禅セラピーやってるとは思ってないわけで、そうなんだけども、なんか本当に幸せそうな職人さんっていっぱいいるじゃないですか、ね、幸せそうな手仕事してる人たちっていっぱいいるじゃないですか、ね、幸せそうにお百姓仕事をやってる、ね、私はあの田舎に住んでることが多かったから、田舎のおじいちゃんおばあちゃんと仲いいんだけど、あの人たちの畑仕事って本当すごいのよ、延々とやっているのよね。全然大変そうには見えないんだけども、延々と朝から晩までやってね、でも本当に楽しそうにやっている。 なぜかって言ったら、あの人たち全セラピーやってるからですね。で、一つ一つの畑仕事、一つ一つの、ね、野菜やお米に対して、ね、あの本当に、身を投げている、ね、でそれに対してもうダイオンズそのもので、なんかこれやったこうやってこうやってこうやってこんな計算ばっかりやってる人は、この計算によってだんだんだんだん苦しくなっていく、イライライライラしていく、ね、だからそのでそのダイオンズの、本当の脱獄の仕方っていうのは実は、渇望と剣を持たないようにするっていうことではなくて、そうではなくて、渇望と剣を持たないようにしようとか、そういうようなことをもう考えないで、心をなんとか、自分が心をコントロールしようなんてことはもう一切考えないで、目の前の中にと没入していく、ね、もうそれだけなんですよ、ね、だから今に生きる、ね、で今に生きて、今に生きるってことは逆に言うと未来に生きていないってことは、逆に言うとダイオンズっていうのは常に未来に生きてるわけね。今に生きていないじゃないですか。だってあなたは数学の問題を解きながら、それ将来の大学受験のことを考えてるじゃないですか、ね、大学受験っていう未来のことを、未来の時間を生きてるわけで、あなたは目の前の数学なんかやってないじゃないですか、ね、っていうようなことですね。でそうするとどうせ大学落ちるんじゃないかとか心配になる気持ちに、ね、なるわけね。で今せっかく数学ってものすごく楽しいものを台無しにしちゃってるわけね。だから勉強っていうのは、その我慢して未来のためにやるもんなんだっていう勉強しかしてない人 が今度はまたなんか先生になっちゃって、で その、それを教えるから、もう悪循環ですよね。負の生産になっちゃいますよね。でもまあ、でも学校には時たまその数学そのものが大好きな人、英語そのものが大好きな人っているじゃないですか。でそういう先生たちに出会うと本当に生徒はあのものすごく学べるけどね。でそれでだから第四図の泥沼から出るのは、渇望と剣を持たないようにするってことではなくて、そういうことを全部捨てて今に入る、今に入る。だから士官の士官ですね。ただする、ただするってことは何かを当てを描かないっていうことです。でその時に我々はついにあのダイオンズの泥沼から出ることができるっていう話なんですよ。だから、まあ、私もマインドフルネスっていう言葉を入れた本を2冊も出してる人間なんで、あんまり、まあ、あの言えないんですけども、あのマインドフルネスっていうのはちょっとやっぱり誤解を生むかもしれない。え？あのだからマインドフル、だから私の本の主張はね、もちろんあの普通言ってるようなマインドフルネスはそうじゃないよ、マインドフルネスというのはこっち第五から見なきゃいけないよってことは、まあ、主張はしてるんですけれども、そのでもマインドフルだとなんかどうかあのどうしても人工的になんか今気づくってなんか人工的じゃないですか。どっか人工的なんですよね。気づく、ちょっとわざとらしいんですよ ね。だからそうするとずっと言ってきたように、今までやってきた普通の気づくのとマインドフルの気づくのがどう違うのかっていう、また昨日のねドゥイングとかビーイングとか の話になって、なんかちょっとわけわかんなくなって、でまあ そうじゃない そこをはっきりさせるために、私らはマインドフルネスっていうのはこの第五図からの気づきだよっていうことを言ってるんですけども、もうただ最初の入り口としていきなりマインドフルっていうよりか、まあこの目の前にただ入る、今に生きる、ね、方が一番入りやすいのではないかなと思います、日本の人にとっては。でそして今に入ったら当然そこには気づきがあるに決まっているわけですね。でそしてそこには、もう今に入っちゃってるから、第四図からもう離脱してるから、だから渇望と嫌悪でもって見るってことはもうない。だから我々があれだけ渇望と嫌悪を持たないようにするぞ、渇望と嫌悪を乗り越えるぞって言いながらついにできなかったことが今できてるんですよ。すごくないですか。で私の二十歳の時に戻ると、だからまあ私の春までぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃしてて、でそれでまあその先生からただ掃除しろって言われて掃除して、ただ料理の支度をしろって言われて支度して、もう一日中ですね、でその時に本当に不思議なことに、私をあれだけ苦しめていたものが消え去った。当たり前ですよね。だってもう常に今と今を利用して、今目の前のを利用して何か未来を何とかしようとしてて、あるいはその生き方そのものを何とか変えようとしてた、もうでぐちゃぐちゃになってたのが今ここに入っちゃったらもうここだけなわけね、なわけですね。でそしたら私を苦しめていたものは一切なくなって、なくなって世界が輝き始めるんですよ。おかしいよね。私今掃除してるだけなんだけどもね、掃除してるだけなんだけどもね、私今トイレ掃除してるだけなんだけどもね、今私なんか大根切ってるだけなんだけどもね、私今雑草抜いてるだけなんだけどもね、なんか世界が全然違うわけなんですよ。違うわけ、なぜかといったらもう私が中にもう今に入っちゃったからですね。だからまあ今に生きるって言ったらってことを逆に言うと、今に生きていなかった、常にこの中で生きていた、そしてこの中で生きているのを何とか変えようとしてさらに若い分かんなくなっていたものを全部捨てて今に生きる。でこれ、この世界があることを私は二十歳の時に知ることができたのが一体どれほど幸せだったのか。でもまた見失うんですけども、また見失うわけね、見失ってひどい目に遭ってまた戻ってきて、でまあ要するに私がそれから4年後ぐらいにね、曹洞宗の正式の菩薩になって、まあそれを追求するね、でもそんな簡単ではなかったんだけども、まあでも要するにこの不思議な感じの正体を知るためでしたね。だけどもまあ曹洞宗に入ってじゃあすぐにこの正体が分かったかっていうと、まあそうでもなくてそうでもなくて、まあそれを本当に知るためにはもう一つやっぱマインドフルネスっていうものを学ばなきゃいけなかった、ね、で、そうですね、本当に二十歳の時に、その禅セラピーで 経験した世界がキラキラ輝くっていうものをもう一回再体験したのは、まあやっぱマインドフルネスを知ってからですね。っていうかな。だから、なんていうかな、この今ね全部バラバラなんですよ。ソトシュの士官ダザとかね、士官サムとかマインドフルネスとかなんとかかんとかで、それでみんな別々にしちゃうからもうわけわかんなくなるわけね。でもそうじゃなくて、人間の心なんて一つなんだから、だから人間の心の悩み迷い方っていうのも大体もう決まっていて、でその迷い方を乗り越える方法っていうのも決まっていて、でそれにはもう相当宗とか何だかもう関係ないんですよ。関係なくて、で、このだから私の今の結論は、士官っていうこととマインドフィネスっていうこの2つのものがどうしても必要士官によって我々は四図をパサッと、乗り越えることができる。だけどもその乗り越えた後の世界を丁寧に生きるためにはやっぱりマインドフルネスっていうものが、どうしても必要ですね。で私が多分ね曹洞宗、で20年やった後にどうしてもミャンマー行かざるを得なかったのはこの辺りをちょっと追求したかったからだと思います。でそれが多分二十歳の頃にちらっと見えた世界がまだ完全にまだ見えてなかったから、あの世界は一体何だったのか、ね、っていうことを知るためでしたね。でそれで、もうまとめちゃう と、この、まあ、今思っているのは、この今に生きる士官、士官、サムですね。でこれがいいのはもう 今更皆さんに何か座禅の仕方とか教える必要なくて、もう皆さんがやっている普段の家事とかねそういうものを、士官の態度で今に生きる態度でやってください、ね、まあ、って言いながら、多分分かんないだろうから、まあ、これは一般会どっかでねちゃんと一緒にやるっていう訓練も必要だと思いますけども、それをやる。でそうして、その上で、まあ、ちょっと体、をヨガとかなんかで整えていく、ね、もうそれだけで、この、新しい体っていうのは出てくるはずです。ビリビリっていうのがね。だから私も、ヨガっていうのは本当に私あんまりやってなくて、私若い時やってたのはこの士官サムと士官タダだけだったんで、でその後ミャンマー行ってヴィパッサナとかやったけども、体を動かすことっていうのはサムとしてやってもヨガ的なことはほとんどやってなかったんで、もうそれを最近やり始めて、それはそれでいいんですけども、でそこら辺を全部合わせていくと、微細な感覚っていうものが出てきます。必ず、ね、でそうやって初めてワンダラメソッドが始めることができる、okay ね、今までちょっとワンダラメソッドいきなり始めちゃったからなんか全然追いつけない人たちがいたんだけども、今だったらねちょっとその前に士官サムをやってくださいって言えるし、士官サムをね、士官サムがもう第四図をパッサリ切る、まあ私は唯一の方法だと思います。本当に私もそれをやったし、でそれは、多くの人ですね、禅セラピーとかなんか一切関係ない、人たちの心も健康を保ってるし、で逆にそうじゃない人たちを非常に不幸に陥れているから、 まあ、これでまず絶対間違いないですね。で、だから、まあ、終戦記念日を前にしてね、もうさっき御前会議が開かれてポツダム宣言を受け入れるって決めて、ね、で今から、天皇陛下の録音が行われる、まあ、そうやって無条件降伏して第四図を乗り越えようと思った方法が全部うまくいかないっていう無条件降伏をした後に唯一残ったのが、士官、サムっていう方法 でそうするとその時に我々は第四図の、泥沼をついに乗り越えることができる。なぜかというと第四図を作っていた今を利用して未来を、得るということを根本的に否定するからですね。ですか。で今に入るじゃないですか。ね、であとちょっと、体をちょっと整えてね、ヨガとかなんかでねやって、それで座ったら士官たざしていたらもう勝手にビリビリビリビリが来ます。絶対にそれはだってビリビリを止めていたものが、ね、もうパサッと切ったんだから、ね、で、ビリビリっていうのはもう新しい身体 でそして新しい身体、をどうやって追求するかっていうのはもう分かっていて、ね、だから、士官サムの時に我々は四図のあれをパッサリ切って五図へ飛び始めている。そして士官たざすることで、最初の新しい体が現れてくる。それがビリビリですね。そしてそのビリビリを利用して、から始めて、ワンダーメソッドを始めることによって、この治水化風の4つの寄せできている体から、4つの寄せできていない場所へ飛ぶ、ね、でそうするとそこはもう完全に光の身体の新しい身体、光の身体になっていて、で光の身体っていうのは光の、意識と対になっているから、光の意識っていうのはもう当然慈悲の意識 でだからそこで慈悲の瞑想をして深めて、でそうするとさらに深まって、でそしてそこでさらに深めるものとしてマインドフルネスというものがあって、ね、でそこではもちろんもう今更好き嫌いなんてあるわけないじゃないですか、ね、好き嫌いなしにマインドフルにありのままに見るってことは当然できて、ね、でそこでそれを呼吸を対象にしてそれをやっていくと、全然違う場所に入って、ここはちょっとまだ次のお楽しみだ。だから、四図のど真ん中から、このここまでですね、マインドフルネスまでは大体もう全部埋め尽くしたかなと思います。今年の5月ぐらいにね、透明な身体、体の新しい身体ということでこの身体のあたりやって。でこの間から勝本健吾 のこの自己矛盾についてやって、そしてその自己矛盾を乗り越える唯一の方法がついにね士官サムだってことが分かってですかね、それでもう全部つながるかと思いますですかね。だから、士官たざっていうのはなかなか分かりにくいというのはその通りなんだけども、士官たざの士官っていうのが一体どういう意味なのかが分かんないから、士官た 多さを一体どうすればいいんですかっていうねどうするもこうするもないわけで、士官多さなのかメソッドじゃないんだからね。だから士官多さっていうのはまあ一つの態度だから、そういう態度で座る、ね、で、でそこから一気にいろいろな、ね、体のことが出てくるからですね。でそういうことを全部終えてもう一切何もしない士官多座っていうのはもう一回青空の瞑想のところで出てきますね。だから青空の瞑想と士官多座はほぼ同じですけど、ほぼって全く同じですけども、でこれはねちょっとまだまだちょっと後の方でやりますから、ね、それで大体いいかな、ね、これね、まあ、前世ラビでも勝手につけちゃったんですけども、だって我々の心のぐちゃぐちゃっていうのは全部そうなんだから、それをまとめて解決するから、全てのセラピー、全ての人に応用可能な、セラピーだと思います、ね、これちょっとやっぱりそれを知ってる人とやった方がはるかにいいし安全だし効率がいいと思いますけども、自分でも、ね、できるはずです、自宅で、ね、それも特別なことじゃなくてお風呂を洗うとかね、そういうことですから。だから家族の人がまさか全セラピーやってるとは思ってないかもしれないけどもあ、なんか最近急になんかお掃除好きになったのねと思われてるかもしれないけど、実は全セラピーをやってるっていうね。でこれ誰にも迷惑かけないっていうのが一番いいじゃないですかね。精神行くったってちょっとねあれかもしれないけども、全セラピーをやるんだったら誰もが喜ぶわけね。でそれをぜひぜひやってください。でこれだけですね、第四図をの本当に乗り越える道っていうのは。で私も本当に二十歳の時に、10代の泥沼をこれで乗り越えることができたんで、でその時見えたこの不思議な世界を探求するのにためだけにこの何十年間費やしてきたって感じですね。まあ、ここに秘密があります。本当に士官サムっていう、ね、だからヴィパッサナでね、渇望と嫌悪がダメだよねって言われて渇望と嫌悪をなくそうとね頑張ってなかなかなくならなかった人たち、それは当たり前なんですよ。そこをねよく見てほしいと思います。じゃあサンカーラはどうなったんだ、サンカーラはってねやってだって士官にサムした時にサンカーラなんか起きようがないから、サンカーラっていうのは常に未来を目指した時に起きるものですからね。だからサンカーラの浄化っていうのも自然と形で起きてくるし、はい、じゃあ一応全セラピーとしての士官サムですね。ちょっとね今一方はまだサムをできる状態じゃないんですけれどもね、少しずつやっていきたいなと思っています。はい、じゃあ四愚誓願いきますよ。
主上無辺誓願道、無辺誓願。 煩悩無人性願断仏の無常性